聞いたことない、はい、ちょっと
聞いたことない
聞いたことないけど聞いた手でいくからどうしよう
僕は正直に言った方がいいんじゃん
かな俺は聞いてないんですけど言うしかないの
はい、じゃあ、今聞いていただきましたのがラルクアンシエルでリンクでした。はい。
そうだ、
はい、
はい。始まりましたよ。はい、
これは、うん、まあ鋼の錬金術師のあの劇場版の、うん、あのオープニングなんですよ。
シャンバラを行くもの。
そうそうそうそう。ハガレンってその、うん、2作そのボンズってあの会社がその作ってて、
あ、そう、僕それ知らなかった
。2003年版と2009年版。
2009年ってやってたよね、全然知らなかった。
そうそうそうそう、あの日曜5時夕方5時枠、まあ、ガンダムとかよくやってた時間に、
うん、
ガンダムの00やったかな、それが終わって、
うん、
なんか00って2009、2008とか、
ファーストシーズンが2007でセカンドシーズンが2008確か。
うわー、
ちょっと覚えとるな
で2009年にハガレンの第まああの原作に忠実なバージョンが始まってみたいな感じ、
うん、ちなみにさ、もう全然関係ないけどさ、サムネさんはあの岡山ではあのそういったアニメって普通に見れてたんですか、
はい、ああ、なんか、うん、見れてましたよ。あ、
見れてました。それな、何テレビで、おテレビ大阪、
テレビ瀬戸内やったかな。
あ、そうなんや、瀬戸内なんや。
そうそうそうそう、そう確か、あ、テレビ瀬戸内とか、
うん、
OHK って言って岡山放送局って あるんですけど、
うんうんうんうん、
それでなんか見れた感じ、
うん、いや、そのね、西宮って言っちゃったけど、うん、西宮に出てきたのがさ、あの別に言っていいんか、その00ぐらいの時じゃないですか。なんか一人暮らし、あ、
そうそうそうそうそうそうそう、
一人暮らしし始めて、うん、こうなんかアニメって見る量増えたりしたんですか。
ああ、まあその一人の時間が増えたから、うん、そういう意味では結構増えたかもしれない。だから、自分がその大学1年の時に、まあ、いろんな、まあ、00だったりとか、そのソウルイーターのアニメが始まったりとか。
ああ、懐かしい。
うん。なんか、どっちもなんか、ソウルイーターもボンズなんですけど、作ってる会社が。
ああ、でも分かる。なんか、動き似てるよな。
うん。なんか、結構、そっから、なんか、いろいろ、まあ、春日が、春日もっと前か。
いや、春日は2006年かな。
ああ、まあ、でも、そっか、もっと前か。うんうん、なんかそこがあたりからなんかどんどんいろんなアニメが、うん、クオリティの高いのがどんどん量産されていったようなイメージがあるんですけど。
あー、確かにな。
まあ、ボンズを作るアニメってなんか煽りからの走ってる描写のこのスライドするシーンとかめっちゃ多いイメージ、うん、やだるとアップで足がバーンってそのままダッシュしていくみたいなシーン毎回毎回ある。
へー、それはなんか演出家が一緒やったりするんですかね。好みなんですかね。
動きをなんか見てる
とき
はそういう動き多い
って。
あ、まあそれは、
まあ、会社の作風なんかも知らんしな。
得意、ね、
やたら視点がぬるって動いたりすると。
うーん、
面白いねそれ、
うん、あ、だからヒロアカとかもそうでしょ。なんか足元からバンとか、
そうそうそうそう、足の描写がやたら多い気がする。
うん、
へえ。
ソウルイーターでもなんか思い返してみたらそういうのあったかもし、結構。
あとやたらの主人公スニーカー履きがちなイメージ。
あー、ちょっとなんか
それはさ、作品によるくない？
ソウル
アニメ化で変えられへんやろそれ。
意外と動くアニメだよ、主人公はスニーカー履いて
る。あー、動きやすさをね、アニメでも追求してみたいな感じか。そ
う
そ
う、象徴的やな、スニーカーっていうのかな。
そう、象徴的やな。全員ジジイが履いてるような味だと思ったかもしれない。
はい、いきなりあのボンズの話になっちゃいましたけど
いきなりすごいコアな話だ
ったコアだね。
うん、
うん、はい、で、ハガレンですね。
あ、そうそう、2003年版の、
うんうん、
劇場版シャンバラ行くもののオープニングテーマ、
うん、僕見に行きましたよ映画館それ。
あ、ほんまに。
友達に、いや、あのアニメシリーズあんま見てなくて、
はいはい、
でもなんか友達が行くって言ったから中学生の時ですね、行きましたよ、神戸国際松竹。
そうか、2004年やから、そうかそんなもんか、ね、
うん、行った行った。リンク、あのその時にラルク好きで、
うんうんうん、
割となんかあの何やったかな、曲名は忘れましたけど、いろいろ、
うん、
そうそう、聞いてた時で、わあラルクやって思いながら見てましたね。
そうだ、
なんか最初に流れて、
あ、はいはいはい、
最初流れて、でなんかそっからあのこうフェードアウトみたいな感じで最初のシーンに行くねんな、確かな。
そうそう、なんかこう、うん、エドのアップ、なんか悲しそうなエドの顔のアップが 始まって、でそっから流れるって、
うん、
みたいな、
うん、なんかそんな思い出、
そうそうそう
ですわ。
ラジオでも言ったんす、なんかちょろっと触れたんですけど、うん、そのちょっと前にそのラルクアンシエル芸人やってて、うん、でなんかこう、はいはい、まあ、その中で触れられてたのが、そのラルクって結構アニソン、うん、アニメの主題歌を担当することが多いみたいな、あの例えばその GTO のドライバーズハイとか、
うん、ああ
そうそうそうそう、ハガレもだってもう何曲も、もう4曲ぐらい歌ってる、う
ん、そんなあんの、
そうそうそうそうそう
GTO とあのハガレンっつったら、うん、ポルノもそうやけどね。
ああそうね、
うん、あそうやな、
メリッサね、
まあ、何でもかんでもアニメの主題歌になってた時やね、その時はね、
そうそうそうそう
そ
う
そうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
まあ、
結構なんか多趣味やから、そんな、うん、そういう意味でなんかこう、あ、なんかアニメの曲担当させてもらえるの光栄っすみたいな感じで作ったりとか、っていうのがあるんちゃうかなと思って、でなんかこう外国、なんかラルクって結構世界的な人気やねんか、
うんうんうん、
でなんかこう、まあそれなんでかって言ったら、そのまあアメトークでも言っててんけど、
うん、
そのまあ日本のポップカルチャーってそのアニメじゃないですか、
うん、
でそれをその外国人がそのいっぱい見る、うん、でハガレンとかいろんな、うん、あのアニメにそのラルクの曲が使われてる、
うん、
でラルクってどんな曲なんやろって、うん、アルバムかって聞いたらめちゃめちゃいい曲やんってことでライブには足運んで、うん、そっからラルクが世界的に人気になってみたいな流れがあるっていう
の、あれ、うん、アニソン歌手の方があれやんな、海外に人気あるのか聞くもんな、
うん、
うん、
影山ヒロノとかスペインに行ったらありえんぐらい大好き、
そうそうそうそう
よね、
影山っつってめっちゃみんなに言われる、
あのアジカンが南米ツアーできるのもね、あの
アニメ、そうそうそう、
おかげ
アニメの影響がでかいよやっぱり、
そうそうそうそう、すごいねアニメね、
ねえ、なんかアニメから曲からいろいろどんどんつながってるってすごいね、なんかね、
う
ん、
最近こう外国でめっちゃ見られてる日本のアニメとかっていうのは何なんですか、やっぱあれですか、デーモンスレイヤーですか、
デーモンズスレイヤーって何だったっけ、ああ鬼滅の刃ね、
うん
英語名いきなり出されてちょっと困惑したわ
何なんですかね今一番見られてんの、
まあでもやっぱ鬼滅、うん、まあこの間鬼滅といえば遊郭編終わっちゃったけど、
うんうんうん、
やっぱりね
今
とかやっぱヒロアカ、うん、そのボンズつながりでヒロアカも結構やっぱ見られてるっていうのは聞くけど、
あ、そうなん
や、そうやな、
そうそうそう、
海外なのな、わからんわ、うん、もうなんか日本のアニメがあまりに浸透しすぎたせいで、
うん、
あのなんか海外もシームレスにね、あのうちと
うん、うん、なんか最近やったらあのあれでしょ、あのネットフリックスとかさ配信サービスで割とこう同時期に一緒にやる感じよね、
ストーンジョジョの奇妙な冒険のストーンオーシャンもだってネットフリでやってるから、うん、それでより外国人の目に留まるようになったしな、
うん、あ、そうなんや、
そでやっぱそれも結構見られてるっていうのを聞いた、
だって俺あのイラストレーターのさコミュニティがあんねんけどさ、
うん、
イラストレーターとかあのイラスト描いてる人たちのツイッターのコミュニティがあんねんけど、
うんうん、
めっちゃ外国人多い、
あ、へえ、そこに
やっぱりで今日見たアニメの絵描きましたみたいな、うん、めっちゃいるもん、
あ、
ま
あ、
やっぱりな、
まあ、もちろん在国してたのかもしれんけど、
うん、
でも多分あれ海外からの人も多い、
へ
え、
いや、なあのなんかロシア人でさ、
うん、
なんか、なんかすごいポップな絵描くやん、なんかに日本のアニメの絵描くやんって人おらん、名前忘れ、名前が急に、
いっぱいいっぱい多分ロシアってめちゃくちゃアニメですけど、
うん、てかその人なんか一回本屋って言ったらその人のなんか合集かなんか出てたもん、
へ
え、多いよ今、
うん、最近あのヒップホップのアルバムとかでもあのジャケがめっちゃアニメの絵やったりするけどね、
おお、
うん、黒人は割となんかドラゴンボール好きとかいうのもねあるからね、
あ、
そ, それはなんでなんやろ
、うん、あれなんでやったっけな、なんかそういう、そういうのも、それも理由あるんですよね、
うんうん、
まあ、俺一番びっくりしたのが、
うん、
あのそのギャグってさ、
うん、
国によって違うやん、
うんうん、
あのそのあ日本のさ、なんかあの漫才の感覚と、
うん、
アメリカのアメリカンジョークの感覚全然違うのさ、
はいはいはい、
同じでさ、 だから日本のギャグ漫画とかってどうなんかなと思ってたのよ、正直。ギャグセンスって日本、あの海外にどう見えるのかなって。
確かに。
あの最近さ、あの俺すげえ好きな韓国の、あの結構な仲はそんなに良くないっていうか、その繋がってないからなんか言うんだけど、あの俺がよく見てる韓国の人のギャグがね、ギャグっていうか、あの二次創作の漫画があるんだけど、
うんうん、
あのそれがもうめちゃめちゃ日本人のギャグやねん。
へえ。
これすげえなと思って。
うん、
あの
それお決まりのギャグみたいな感じ？
いや、あのもうなんていうか、多分この発想が日本ね、その日本の漫画を日本のギャグ漫画をいっぱい読んでないと絶対出てこへんような発想がある。
うん、
でもあの韓国語で書いた、あの説明文に。
はいはいはいはい。
だから、まあ、やっぱりそのあと自分たちでギャグの日本語の翻訳とかでも変わるニュアンスとかも全部そういうのをちゃんと、うん、あの自分たちで解釈して、
うん、
で日本語のギャグっていうものを、
うん、
あの韓国っていうね、韓国語っていう言語を持ちつつもできるってすごいなと。
へ
え、うん、すげえな、なんかもう国境越えてんね、そういうギャグ、日本のギャグセンスが。
まさに
それやな。まあ、だから、
うん、
だからそう、だからあのすごいそれはびっくりしたね。だからそこはなかなか真似しづらいとこなんかなと思ってたから、イラストを、うん、のテイストを真似るなんてそれ誰でもできることやけど、誰でも真似へんか、あの、
うんうんうん、
頑張ればできることやけど、
うん、
やっぱり会話とかさ、その、
うん、
その文化の違いのコミュニケーションのあれの違いっていうのは、
うん、
そんな簡単にさ、あの、
うん、
超えれるもんじゃないと思うから。
やっぱあれやね、それ、うん、そういうのはあのこう何 文化っていうか作品じゃないと伝わらないとこあるよね。作品があるから大きく伝わるっていうのあるよね、映画にしてもそうやけどね。うん、うんうん、
なるほどなるほど、はい、それは面白い話だった
な。あとサムネさんはその17分のやつで何喋ってたんでしたっけ。
17分のやつ何、何喋ったかな。あ、なんか生活習慣をなんか変えたよみたいな、そういう話をしたような気がするけど。
何喋るかと思ったらもうあのハガレンと生活習慣とあと何でした。
あとなんか3つ軸に、ああだからその最近そのミッドサマーって映画見たから、その主演の フローレンス・ピューがなんか、あ、他どんなに出てんねやろうと思ったらブラック・ウィドウとその、ファイティング・ファミリーっていう、あのドウェイン・ジョンソンが出てるプロレスラーの映画、
うんうん、
それ見ようと思ったらなんかリプリーっていうなんかバッドデーモンの映画が気になってそっちの方見ちゃったって話。
あのさ、あのだからさ、さっきも言ったけどさ、サムネさん今回なんか1週間のちょっとぐらい空けて俺たちに返信をくれたんだよね。あのラジオ、
そうそう、
これがラジオを送ったと、それで、まあ、ちょっと時間が空いたから、まあ、ちょっと気になってはいたところで、まあ、サムネさんからラジオ来た、よかったと思って見たら17分っていう数字が見えて、
17分か、
こんだけ期間空けて17分、これはなかなかの告白やと。
いやいやいや、あの
もしかしたらもう今の国際情勢だとか、うん、あのその自分自身の身辺のね、ものすごく大変なことがあったみたいな感じの話をされるんじゃないかっていう、ちょっとドキドキしながらね、開いたわけなんです、
うん
うん、そしたら最近のことについて3段階に分けて話させてもらいます。
まあそこじゃまだ分からんからね、3段階ってどうなるんやろうと思ってね。
段階って
段階
っていう言葉って上がっていくって言うんですよ。段の階みたいな。
そこ。
ああ、もうサメさんも突っ込んでくれるなと。
あなた題目です。
サメさん、サメさん最近あれですか、他にまだ話題あります？全然あのありそうですけど、サメさんは喋りたい
こと。あ、それ俺個人の話題ってこと？
あ、そうそうそう、喋りたいこととかあります？なんか。
いや、もう、あの、うん、アドラジオで全部です。
全部、いや、全部を込めてくれた。
まず、あ、まあ、それな、もう、これ俺が悪いな。あの、なんか、その長々と、まあ、いろいろカットして編集して、
うん、
10分ぐらいにまとめればよかったな
って
思って、言うのが一つと、あとなんか結構ちょっと中途半端に時間空けちゃったなっていうのがちょっとごめんなさいってあるじゃん。
全然いいんです。
すいませんでした。
だから平凡な日常を見送るなら、もうトゥルーマンショーを見てるような気持ち。
サムネさんトゥルーマンショー似合いそうだね。
どういうことやね、似合いそうって。
実はサムネショー、サムネケンタショーを俺たちは参加したのかもしれない。
サムネさん
多分にしたらすげえアホなタイトルやな。
どっかに扉ありますよ、扉、階段と扉が。
そう。
開けていきましょう、サムネさん。
多分あれでしょ、サムネさん、岡山から多分広島方面とか行ったことないでしょ。広島は多分ないですか。
サムネさん、多分ね、西宮来てからのショーの中ですよ。
なるほどね。
うん、多分
すげえな、俺も。このショーの一幕に、一幕、これもそのショーの一幕ってこと？
そう
そうですね。教えとくと、日本って、もう、正方形みたいな形してますから。
教えとくとって、お前なんやねんって
話。西宮側の隣に大阪があって、もうそっからもう何もないのか。
なんかちょいちょい当たってのなんかムカつくな
る。俺は長野県にいる程度言いますけど、実家にいますから。
ああそういうことか。なんかトゥルーマンショーというなんか、平行世界の長谷川みたいな、そんな感じやな。
サムさんが以前長野に来てくれたかもしれないんですけども、長野にあなた向かってると見せかけて、ただ長時間街の中をこうやって迂回して、ちょっと田舎っぽい道を走って元に戻ってきてるだけですから。
あ、
なんか、その、マトリックス的なね、なんかこう、現実にいると見せかけて、実はチューブに繋がれてるみたいな、そういう。やだな
サムさん、あれですから、実はこう脳が電極につながって、こう、こういうビーム。
でもさ、正直その妄想を作る、今俺が見てるのは夢なんじゃないかっていう。
猫村さん、そういうこと言ったけど、それを俺に言ってるってことは、あなたもそういう可能性があるってことやで、
ね。もう、それはもう、人類みんなに。
人類みんな。
俺たちもう、もう冷やしてやるなんで。
もう増やす。
今、あなたに薬を迫ってるとこです。
ああ、赤か青かってことね。
そうマトリックス誰か見ました？
あ、レザレクション？まだ見てない。
見てないね、
あ、全員見てないの？
見てない、誰も見てない。
そもそもだって第一作しか見てない。
あ、ほんまに？
あ、2、え、そうなんや、2と3見てないんや。
ギドーレットとあれ、
レボリューション。
あんな中2な話がさ、2作目3作目ってさ、ちょうど中学生ぐらいの時やんか。
そうな、
見てない。そう、みんな見とったね。
マジで？
なんか学校で上映会みたいなしとったね、そういえば。
それ面白いな。
そんなに。
そう、なんかみんなマトリックス好きやった。
みんなああいう世界に憧れてんのかな、なんか。
でもにもかかわらず俺会話についていったってどういうこと？
会話について。
じゃあ1で十分ってこと？
俺も妄想でなんとかなってた。
だからその電極へのつながれて情報共有してみたいな、そういう。
それだってワンのさ情報やん、それは。多分あれ、ワンの情報だけで2も3もいけんもん。
それはあなただけや。
2と3はね、難しいからね、あれね。
多分お茶と同じやねんて。1番目に煎じたやつと2番目煎じ、3番目煎じて、どんどんお茶出してたように映画出してたから。
なんかそれ、今のハリウッド皮肉ってみたいな。
そんなことはないですよ。そんなことはない。2も3もちゃんとしてますからね。
そう
そう。
今度見ます。
逆に言うと2もちゃん、2の行けば行くほどちゃんと難解で作り込まれてるから。
そう、お恥ずかしながら結構有名な映画見てなかったりするからね。
ああ。
2ならやっぱり映画好きやんか。
まあそう
っすね。いや、でも逆に言ったらさ、今見てないってことやろ。だからその今からその見る楽しみが増えるやん。
ああ、それはあるな。
うん。
やっぱり僕も漫画とかいろいろ書いてるんですけど。
うん。
やっぱ映画ネタとかってやっぱりすごいネタの発想になるじゃん。でもバックトゥザフューチャーなんてみんなネタ、車走ってタイムスリップするみたいなネタがあったら、それ絶対バックトゥザフューチャーのパクリやみたいな感じの話ね。だからそういうふうなとこ手もちゃんと見ないとね。
あ、それで思い出してんけどさ、日記の中で喋りましたが、なんか最近漫画にやたら映画ネタが出てくるっていう話。
ああ、言ってたね。
呪術廻戦もさ、 なんか、なんか映画を見てどうのこうので、映画でなんかつながるみたいな話が、まあ、僕
そうそう、なんか
3巻までしか読んでないけど出てきたやんか。
うん、あったあった、主人いたどりがね。
みんな映画好きなんて話じゃない？
なんか、あ、でも漫画家はやっぱ映画好きな人多いよな。
あ、やっぱそうなんやな。
その呪術廻戦の作者の芥見ゲゲは結構映画好きを自称してるからな。
あれ芥見ゲゲって読むんや。
芥見ゲゲ、
多分ね、正直やっぱり漫画家ってさ、あらゆるところに触手伸ばすとかできない職業やから、
うん、
あの映画で短時間というか2時間ぐらいの拘束で、
うん、
情報を圧倒的に得られるから、
あ、確かに、ね、
コスパのいい、うん、小説読むのってめっちゃ時間かかるやん。
あ、うんうんうん、しかもこう他人と共有するイメージが一番こう映画がはっきりしてるもんね。小説とかってみんなそれぞれのなんか解釈と かイメージが
あ
って、
そうそう、
映画とかだとはっきりしてるもんね。
特にあの、ね、やっぱ映像であの見れるっていうのはさ、
うん、
あの漫画を描いてるやっぱ永遠につながる人たちにとってはいいことなんじゃない、うん、いいっていうか、その一番そのインスパイアを受けるところだ
よ。うん、サムさん、ファイヤーパンチって見た、読んだ？
あのね、うん、まだ1話しか読んでない。
あ、1話読んだんや。
あの、うん、近く近所のブックオフに全巻あったから、うん、買おうかなと思って、
うん、買おうかなと思って1巻だけ立ち読み、1話だけ立ち読みしたの。
そう
買えよ
いや俺それで俺呪術廻戦1回あの買い逃してるからな
あ、そうなんすか。じゃあ買えよ。
失礼しました。はい、買おうか。いや、なんか1話読んでさ、なんか、うん、だいぶ内容が実験的やなって思ったからちょっと躊躇したってい うのがある、
ね。いや、めっちゃ面白いですよ。なんかあの僕2巻までしか2巻まで無料で読めたんで、あの、
はいはい、
年末年始の期間ね、
うん、
で読んだんですけど、めっちゃ面白いですよ。なんかすごい展開がすごい。
いや、だからその、うん、ファンタジーでしょあれ要は。
そう、最初、まあ最初って言っちゃうとあれなんですけど、ファンタジーの世界の中で、うん、あの途中からあの映画マニアの人が出てきて、でも映画撮ったことないから、そのファンタジーの、うん、登場人物をの映画を撮るっていう話に変わっていく、ね。だからファンタジーやと思ってたら映画の話になってくるっていう、なんかすごい話ですよあれ。
はあ、すごいな発想が。
そう
特殊メイク代ゼロでいく。
え、なんて？
特殊メイク代ゼロ。
特殊メイク、あ、そうリアル、あのドキュメンタリーで、あ、でもめっちゃ演出入れんねん。あのお前それがね、なんかめっちゃスーツ着せたりすんねんか。お前それ裸やんみたいな、これ着ろみたいな感じで、
はいはいはい、
もっと泣かないとダメだみたいな、なんか絶対ドキュメンタリーの方が面白いのに、こう作られた映画っていうのにあの理想を抱きすぎて、だからあのもう何昔の映画が好きすぎて、
うん、
もうなんかドキュメンタリーとか そこにあるものじゃなくて作ったものを撮りたいっていう話になってい たってい
う。面白いね。ペンタグロスさんにとってプロフェッショナルとは、
なんて、
なるべくケンタールさんにとってプロフェッショナルとはっていうふうな話がドキュメンタリーとは
ね。ケンタールスね。
ケンタールス、
そういうことか。ああ、ファイヤーパンチ面白そうやね、そう考えたら。
なんか、ね、話だけ聞くと、毎日新刊かんだね。
まだ2巻やけど、全然分からんけど。
いや、なんかそう考えたら作者の藤本さつきってすごいな、天才やなと思って、改めて。
まあ、やっぱあの、ね、チェーンソーマンでもちょこちょこなんか映画ネタを出してたけど。やっぱ好きなんやね、
うん、
あの人はあのリアルがすごいか
もだからあのとんでもねえ女がおったって話やろ、
うん、まあ、っていうか、まあ、あの人はもう漫画描くきっかけもやばいし、
あ、そうな
の、ちっちゃいからやばいし
あ、そうなの
いや、だからそのまずあの人なんかそのやっぱ漫画家ってその、うん、すごい狭なんか売れるのってすごい狭きもんやから、
うんうん、
なんかもうなんかあるなんかもう本当漫画にすごい全神経注いで心血注いで、
うん、
その漫画だけで食っていけるように、だからそのバイトも一個も何もせずに懸賞金だけで食ってたみたいな、そういうやばいやつ、うん、やばい人なんよ。
もうトリックが超えて変態やん、
まあ
まあ、あのルックバック見とったらなんかすげえ頑張ったやなって感じはするよね、
うん、ああルックバック、あ、うん、見たって言ったな、そういや
ルックバックね。あ、一応ね、短編集も読みましたよ。
おお、
うん、面白かった。で、結構若い時からやってんだやろ。
そう、
うん、ね、ジャンプスクエアとかで。
そう、
うんうんうん、
ファイヤーパンチが確かジャンププラスやねんな、確か
プラスやったかな、スクエア、うん、
あ、スクエアか、
忘れたけど、うん、 あ、ジャンププラスか。で、あれか、チェンソーマンから本誌連載か。
そうそうそうそう。
うん、
チェンソーマン、カワゲみたいなあれやったな。あの、もう、一気に読んでもら
ったな。うん。あれ、なんか、すごい、読んじゃったよな、一気に。
なんて、何を？
え、あ、チェンソーマンを。
あ、チェンソーマン。うん、
一気に読んじゃったなって思って。
数少ないしな。
そうやな。
うん。
えー、
いやなんかあのそう考えたらなんか芸大とか美術系の大学とか専門学校とか出てる人ってなんか、うん、なんかちょっといろいろと似てるなっていうのがあってさ、
うん、
なんかそのチェンソーマンの藤本敦樹もその、なんか芸大出てて、
うん、
でそのドロヘドロの作者の林田久も確かあのたまびかなんか出てるんでしょ確か、
うん、そう言ってたね。
でなんか作風とかなんか絵の具の使い方とかタッチとかすごい似てんなと思って。
これはまあ撮る選考によるというか自分の手法によるでしょ
うか、うん、まあなんか
芸大学で書く技術先生はそれは同じかもしれんけど、
うん、
そこで、
うん、
個人個人の個性を尊重するわけか、
うん、まあまあただあのこうデッサン力とかもあのそれなりにあるだろうし、ただまあ芸大卒ですっていう売っていく、うん、その売っていく人共通のなんかこう、うんぽさはあるかもしれないよね。
まあ、
うん、あ芸大卒っぽいみたいな絵はあるよね。
それがなんかチェンソーマンとなんかドロヘドロになんかそれを見出した感じだった。
うんうん、割とこうあのファイヤーパンチでね絵が完成されててすごいあのびっくりしたよ。
うん
う
ん、ああなんかそれは
やっぱうめえなと思って。うん、そうそうそういや
なんか各々がもうなんか。この人絵うまいなって思う漫画家さんなり画家さんなりってのは いるの？
漫画ね、
まあ、漫画家に限定しようか。
ああそうやな漫画家に限定し、あ、まあ、じゃあ海外の人も含めて。
ああ
絵がうまい絵がうまい
絵がうまいというかなんかこうあのついついなんか読んじゃうというか引きつけられるというか。
ああじゃあリアルとかじゃなくてってこと？特に
うんそういうのはあんまり。
ああ僕はあれですけどね、五十嵐大好きですけどね。
五十嵐、ごめん。
ああ、
なんか自分から振っといて、なんかすごいな。
怪獣の子供とかね。
ああ、はいはいはい。
あの、ほぼ、ん？全部か、ボールペンで書いてる人で、僕はあの好きで模写してましたけどね、五十嵐大好き。
ボールペンで、へえ。
ボールペンじゃないのかな、なんかまあそういう感じの絵で。
すごいな、それだけで。
まあ、俺はもうサムネさんを知っての通り山口孝之先生です
。あ、若先生ね。
誰
しぐるいの作者です。
あ、しぐるいね。はい、
うん、なんかすごい渋そうな顔してんで、しないで。
しぐるいね。
山口孝之はもう僕は、あんなにめちゃくちゃうまい絵描くのに、アホみたいなギャグ先生だから好きです。
ああ、
アホみ
たいな。それ大事やね。
あの、一番すごいなと思ったのは、まあ絵だけじゃないんだけど、
うん、
あの人の首がねこうやってあの自分のねなんかそのヒロインの育ての親みたいな人が、
うん、
なんか斬首されるみたいなシーンがある、
うんうん、
残酷な悲しいシーンやねんけど、
うん、
バーンって斬首されて、うん、何々って叫んでるヒロインの声のフォントがポップダイヤル、
それをこうあの今説明してる間ずっとニヤニヤしとった長谷川がちょっと
楽しそうに言うなと思って、
これがね
めっちゃあのねいやなんか真剣なシーンやねんけど、
うん、
なんか平坦なシーンやねんけど、
うん、
なんか笑えてばみたいな
それはあれあの編集とかの手はどんだけ入ってるんですかね。なんか編集が絶対こうしたらいいですよみたいな感じなんか、それとも、
ああ意見はそうやな、
そうそうそうそう、ああそうやな、だいぶいろいろと、まあその若手の方とかもあるのかな、
うん、いやなんかそのあの藤本たつきの短編集を読んでたら、なんかあの編集に、うん、あのこうしろって言われて、あの何クソと思って書きましたみたいなのがさ、毎回こう説明文が書いてあってさあ、やっぱり漫画家ってこうなんか編集と一緒にこう成長していくのがあるんやなっていうのは読んでて思った、ね、
まあ、
ジャンプなんか特に
あるけど、
うん、そうそうそう、マシリト、
うん、
マシリト、
うん、ね、
マシリトね、
うん、
あとなんかジョジョの奇妙な冒険の、
うん、
もう作者アキルヒコもなんか編集と一緒になんか成長した感じジュネエピソードを聞いたことがあって、
うん、なんかそう
だからこ、
うん、
あ、なんか今度の敵はこうしましょうとか、なんかこう、うん、なんかバトルもんじゃつまらないから、なんか一人一個人こういう能力をつけましょうとか、なんかいろいろこう編集がめっちゃ注文つけて、
ああそうなんや、
荒木宏彦さんになんか従ってったら第3部っていうめっちゃ面白い部ができたっていうのを聞いたことがある。
でも考えてみたらそれは一人だけのアイディアじゃね、全部続けてもいいよ。
うん、やっぱ割となんていうか、漫画ってまあまあ商業的なのは絶対あるけど、あの、うん、なんかそういう文化って面白いよなと思って。
そうやな、
うん、編集っていうね、
あのネウロとかその暗殺教室とかに、うん、あの逃げ上手 あの松井優生おるやん、うん、
はいはいはい、
なんか なんかなるほど、なんかそういう考え方っていうか、なんか真っ当だなっていう、なんかいうその人の考え方があって、
うん、
なんか読者をなんかお客様となんかちゃんと捉えて、お客様にはちゃんと面白いものを作らなくちゃいけないんだっていう、なんかそういう心情があるっていうのを聞いたことがある、うん、
ああなるほどね、まあ、商業的な視点を絶対言
うと、そうそう、だからそうそう、だから自分のこう書きたいものを書くんじゃなくて、ちゃんとこう、うんうんうん、編集とか読者の意見も取り入れて、うん、折り合いつけて、
うん、
ちゃんと読者が本当に見たい、うん、読みたいものを自分で書くようにしているみたいなことを聞いたこと
がある。あの人割とこう絵がそんなにあの上手じゃないからさ、こう言っちゃえば
まあまあまあまあ、独特な絵
描くな、戦略的なとこが強いよね。
うん、
そうそう、すごいなと思って、
うんうんうん、
なんかこれ余談やねんけどさ、
うんうん、
その松井雄生の師匠というか元あのアシスタントとして使えてた人がその、
うん、
沢井義雄って言って、そのボボボの作者なのよ、
うん、あそうなんだ
え、なんかとんでもねえバケモンを生み出しよったなと思って沢井義雄が
いや
ボボボが生み出したん
ボボがボボがバケモンやから
そうやったすごいな、なんか
割と真面目にあのだからブックオフとかで立ち読みしてると、
うん、
あの周りの目が気になってしまうタイプの漫画よ絶対どっかで笑うよ
笑いこらえのを消しような、なんかな不意に来るから、
全く思わない話もありつつも、あの確実に誰かが笑う
そうそう、誰かのヒットこれヒットするからな絶対な、うん、
あれは多少見できる。
あのまさかまさかボーボーボーの話になるとは思ってなかったんですけど、
ね。漫画トークいいですね。
漫画トークいいですね。ちょっと今回あの一回まるまる漫画トークしてみてもいいかもしれないですね。
はい、
そうね。
うん、多分永遠に喋れると思うけど。
あ、じゃあ、あのあれですよ。まあ、あの新鮮なトピックスというのはですね。僕あの、うん、今日あの例の呪術廻戦ゼロ見に行きました。
あ、はいはい、はい、はい。あ、今日見に行ったんですね。
今日もうピチピチですね。
うん、
もう新鮮な情報で
100億突破しましたからね、興行収入が。
あ、そうなんや。
あ、ほんまに、エヴァやん、エヴァエヴァと一緒やん。
え、これ結構前のニュースやで。
あ、そうなん。
割と前にもう100億突破して、
さすがに多分もう俺が今日見に行った時にはお客さん満館とかではさすがになかったけど、
うん、だって年末からやってた、あれ。
え、だからあのー話の中でさ、12月24日になんか大事件起こすぜって敵側が言うねんけど、その事件の日の12月中日に合わせて公開してね。
あ、そう
なんだ。
クリスマスにね。
じゃあクリスマスいいか。2ヶ月経ってるやん、すごいね。うん、
なんか、まあ、面白かったよ、あの、あの映画自体は、
うん、なんか長谷川的にどんな、あ、いや、どんな印象を受けたのかなと、ち
ょ
っと
印象、
今印象っていうかその、まあ、なんか情報ゼロで行ったんでしょ。
あ、まあ情報ゼロで行った。
うん、
だから、もともとのアニメはシーズンは見て、
うん、
あの、まあ、それが今回が、いわゆるその物語の前日談だっていうことだけは知っていて。
漫画とかは読まずにって感じ？
全く読んでない。
おぉ、うん。まあ、逆にそれの方が新鮮かもしれんな。
だからいきなり、俺、だからもう CM とか見てなかったから、いきなりもう物語始まって、うん、全然知らん人が主人公やって。
まあ、名前はなんか本編でもチラチラ出たけどな。
ああ、シンジ君の役の声の人やと思いながら。
うん。
あ、そうなんや。
あそこがたえみさんで、ね。えみさん、めぐみさんね。
あの、それで、ね、見てたけど、あの、まあ本当になんていうか、あの、まあね、だからその、最近アニメの映画とかやったら、鬼滅の刃のね、無限列車編とか、
うん、
やっぱりすごかったけどさ、
うん、
あの、あれはさ、だって物語の、その、漫画の中の一つのストーリーをそのまま映画化して、うん、そこからまたアニメに続いていくっていうふうになったりだったりとか、
うん、
今回は一応ゼロベースっていうか、まあ、その物語の前日談やから、
うん、
もう単品単純にその映画一本だけでも、
うん、
あのもちろんねアニメ見とったら 分かる、あのその登場するキャラクターたちがいるから、
うん、
より面白いんだけど、
うん、
多分短編の映画としての、普通に楽しめるレベルで良かったかなと思ったよ。
ああ、まあじゃあ入門編としてもいいって感じね。
そうそうそう、もちろん俺はあれ見てからアニメ見ても面白いと思う。
うん、
うんまあそこからつながるわけやからね。
なんやったら俺は悪いけどアニメ本編より面白かった。
まあ逆にこっからあの呪術廻戦面白くなっていくからな。
そうなんですね。
そうそうそうそう。
え、呪術廻戦のなんか面白さって何すか、サムエさん。
面白さというか、
僕なんかいまいちどういう漫画なんかよく分かってないんですよ。
あなたにとって呪術廻戦とは、
うん、ポーン
ポーン。すごい、なんかちょっと待って、ちょっと待って。いや、なんか、いや、なんか着眼点が、いや、まずなんか面白いとかいう話じゃなくて、なんか着眼点がすごい面白いなと思って。いや、なんか、呪術なんてすごいマイナーやんか。
マイナーっていうか。
マイナーとか、なんか、普通はなんか誰も、なんか取り上げへんやん。
呪いって、なんかそのね、いわゆる妖術とか魔術とかはね、イメージあるけど。
そうそうそうそう。
呪術。陰陽師とかとは違うの？
まあ、近いといえば近い。まあ、陰陽師もなんかそういう、そういう呪術をとかさ、そういうのを使って、なんか、いろいろなんか、
あれはさ、仕事し、なんなの？何？呪いなんかそのさ、もののけ姫のさ、あの何、何、うん、あの、
たたり神的な？
そうそうそう、ああいう感じ？
ああ、でもなんか近いっちゃ近いな。だからたたり神って、なんかその、なんで俺こんな痛い目見るんやとか、すごい負の感情の極致があれみたいな感じやんか。
ああ、そうそうそうね。うん、
周りに近いな。だからその、
うん、
例えばその、あの、人が何か、その、例えばその、
うん、
ありもしない、なんか、例えば口先女とかさ、そういうありもしないものを、あ、この、うん、この噂話怖いな、都市伝説怖いなって思ったのが、
うんうん、
具現化して、なんか、人に害をなすやつを、
うん、
あの、呪術師っていう、なんかその、それらを専門的に払う職業の人らが、
うんうん、
払うためにバトルするっていう漫画やね。まあ、すっごいざっくり簡単に言うとな。
ヌーベイとはどう違うんですか？ヌーベイとは。
ヌーベイとはまだ。
ヌーベイはあれも結局のところさ、あのもう何でもかんでもやから。ジュースだろうとマジだろうと何でも。
ああ、そうなんや。
それを妖怪とかっていう一括りに。
あ、ヌーベイは妖怪なんだ。え、ゴーストスイーパー三上はどう違うんですか？
ゴーストスイーパー、あ、でもゴーストスイーパー三上に近いかもしれない。
ああ。
悪霊ってなんか、普通の人の目には視認できないなんか霊とか、
うんうん、あ、はいはいはい、
そうそう、なんかニュアンス的にはそっちに近いかもしれない。
ああ、
もう懐かしいな、
うん、もう例えがなくなりました。大体
要するになんか、あのヌーベは目に見なんかこれこういう例えしていいのか分からないけど、ヌーベは目に見えるやつを倒す、
うん、
なんかゴーストスイーパー三上とか、うん、呪術廻戦とかは目に見えないものを倒すみたいな、そういうイメージでいいのかな、多分。
はいはいはい、わかりました。
まあもう現実世界にも呪いなんてのはいっぱいありますから、うん、あの最近で言うなら、あのちょっとした失言のせいで170センチ以下の男性からの怒りを買って頭を取ってた女がいますから、
ね、なんて全然わからん、理解できなかった。
いや、あのね、うん、あの最近そのプロゲーマー、女の人のプロゲーマーがいたんですよ。
いいよ。
理解するの。後でググるわ、はい、
あ、了解。
言葉はでもね、危ないですよ、本当に。
ああ、
最近本当に俺呪いやと思うわ、これ。
ああ、なるほどね、言葉っていう呪いね。
ほんのちょっとしたね、一言のせいで、うん、もう不特定多数の人からの恨み買って、
うんうん、
それのせいで、うん、あの企業側にそのクレームがいって、うん、
そのニュース見た
不幸になって
みたいな。笑いだったでしょ、それ。なんか結構
見た。はいはいはいはい、
うん、
なるほどね。まあ、呪いっていうか、なんていうか、うん、そういうことね。はいはいはい。
結局その呪術廻戦の呪いもさ、
うん、
あと集団的なそのストレスだとか不満だとかが固まって、
うん、
その具現体みたいな感じでもいたりするね、
うんうん、
その呪術の火星、
うんうん、
利用の時、
うんうん、
だから本当に SNS なんてほんまそうやと思うよ。
ああ、そうやな、ほんまやな。 SNS も逆パワースポットみたいなもんやな。
そう、
ホットスポットやな、うん、呪いの。
ちゃんとなんかいいニュースもあるかもしらんけどさ、
うん、
なんか悪いニュースの方が目につくというか、なんか注目集めて炎上ワーッとするやん。
はいはいはい、そうね。だからそうだそうだっていう人もいれば、あの反発する人もいるわけで、それがどっちも集まるからね。
うん。
なるほど。
もう時期に柴田らへんも順復化するよ、あれ。
なんで柴田ってなんすか。
あの柴田ってなんかこうヘイト系の YouTuber がいるんですよ。
ああそうなんや、
うん、
ヘイト系の YouTuber ってさ すごい
な。いやまあなんかこう炎上系か炎上系 YouTuber がいるんですよ。炎
上系、うん、へえ。
そうそう、いやなんか言霊ってだから、うんうん、やっぱほあるんやなっていうのがね。
ある、本当にある。
あそう、
現代社会やからこそかも。
そうやな、
うん、
そういうの権限してるなと思って、うん、
すごいね。01の世界で出てくる。
みんなおにぎりの具材の名前だけ喋るのダメです
ちょっとあのさ、よくわからんネタが多いんですけど
これはジュースとか、あのジュースで、
そうそう、あ、ジュースの話、
なんかその、うん、だから呪言って言って、うん、なんか言ったことが本当になってしまうというか、うん、あのまあ死ねって言ったら相手が死んじゃうみたいな人が多い。
おー、へー。
でだからその人は仲間にそういうふうな言葉をかけないように、
ああ
の絶対おにぎりの具材の
おにぎりのやつ。あ、そうなんや、あいつ、あのそうそうそ そう、3巻まで出てきた先輩やろ。
そうそうそう、あのなんかこうマフラーみたいな、
うん、ね、あのサムネさんがスタンプ使ってるやつだね。
あ、そう、ま、丸鮭って、あれなんか猫丸くんにはだいぶ不評やったけど分かりづれー
あの鮭って書いてあるけど、これいいのか悪いのかよく分からんっていうね。
そうだな、まあ、丸ってしてるからいいって意味やねっていう、
そういうことね。
じゃ言葉の意味ずるいあの
だから俺はあれやで、なんかみんなにそういうあの呪いが降りかからないように、うん、ああいう鮭とか おかかとかで喋ってね、
うんうん、
でもまあだから、でもなんかおにぎりの具材で喋るっていうのはちょっと無理があるんで、ちょっと別の題材で喋ってください。
うん、
お
お、ね、サムネさんって何がいいですか。
何がいい、
うん、馬の名前とか、
一つの言葉の、あ、一つの物を縛りでね、喋る、うん、
あ、馬の名前っていいかもしれんな、うん、例えばあの
絶対ニュアンス分からん
いやだからあの例えばあの皇帝やったら、
うん、
ゴールドシップとか
いや絶対意味分からんもん今あなたあのサムティングマークで表示したから、うん、OK って分かったけど、
うん、
ゴールドシップって言われた時、あのサムさんそれで言うかったらゴールドシップって答えられたらどっちだと思う
ちなみに否定はライスシャワ
ー。否定。
分からんよ。分からん
よ。共産負けたなんて分からんよ。
はい。まあ、言うてますけど、ウマ娘もね、うん、1周年らしいですね。
うん、はい、1周年
だったの。もう、てかもう1年経ったの？
経ちましたね。
へ、
あのもう僕はもうウマ娘のおかげで、もうあの非常に楽しい1年を。
あ、はい。
サムさんもやってるんでしたっけ？
いや俺はやってないけど、
うん、
まあなんとなく知ってるって感じで、まあもともとあの毛を馬好きだ、馬乗馬やってるから、
うん、
それに関連してあの競馬もよ好きで、
うん、
競走馬の名前はある程度知ってるって感じ、うん、それで馬娘、あ、この馬がこういう女の子になるんやみたいな感じで面白いなと思いながら見てる感じ、
うん、あ、そうだ、まあ、馬娘のね話はね全然する気はなかったんですけど、
はい、
スマホで思い出したんですけど、あのスマホを新しく変えまして、
おお、
SE2 でございます。
あ、俺と同じ
あの 6S から SE2 に変わりました
あ、でもいい、全然いい、
スマホカバーの大きさ変わりません、はい、
え、じゃ あの相変わらずあの、はい、なんかポラロイドのなんかサイゼリアのやつは挟んでんの？
ポラロ、あ、それね、やめてん。
あ、そう、
ついに
これでしょ、ポラロイドね、サイゼリア、サイゼリアの看板と一緒に写る女の子のポラロイドチェキ、
それさ、
道でバタで拾った、
それ携帯落とした時に結構めんどくさくなったんやつね、例えばミステリー小説で、
うん、
そんなミステリーの絶対あかんであ
せやな、うん、たまたまなんで
写ってもうてるやんみたいな、そういう
被害者の物品にそんなミステリードあったらもう探偵役ぶち切れるね
で新しいのはですね、あの、まあ クリア、
はい、
クリアケースは一緒なんですけど、
うん、
あのなんかね、おしゃれなな
んか間違い探しみたいな、
ビムベンダースの、 あの前売り券、ビムベンダースの特集上映の前売り券をあのトレースしたやつですね。
あ、
へえ、
自分で買った
の？すげえ、
自分で買った、
すごいな、
あの iPad をあのなんていうの、あのライト版っていうの、こう光をこうマックスにして、
あのそれをトレース台にして、
そう、トレース台にして書いた
マジで。
すげえな。
それあのねツイッターにもあげたけどね。
めっちゃハイテクな機器使ってアナログなことして
る。そうそうそうそう。どっちなんだよって。
こうやってできんじゃないと思って。
えツイッターにあげたら
こういうことこういうことっすね。
こういうこ
あ。あ、でもおおすごいあれやねなんかあの元々がねカラーのやけど今。
うんなんか
線画だけにしてもでも線画だけでもおしゃれよね
線画だけってさなんかこう和田誠感があってさ
うんあるある
ねあるよねなんかおしゃれな感じが
はあ
わかる
わかるありがとう
女子か
共通のあれだったらなんかあのジュース見に行ったらさアリオ、うん、アリオが近くであるんですけど
アリオ
絵画のあのあれ何絵画のまあ販売がついたわ
絵画の販売、
バンクシーってことです
かあ
バンクシー
え買えばよかったのに。
いや、まあ、20万やから買えるなと思って。
20万
高っ、ま。
バンクシーの映画20万ぐら
い。でも、バンクシーの映画20万って、それ安い方やで。
いや、絶対安い方や。だって、うん、だってバンクシーの絵ってあれやもん。あの、大量生産系の絵と、あの、本当に世界に一つしかない系の絵みたいな。分かれる
よ。あ、なんかシュレッダーにかけられちゃったやつね。
あれすげえよな。
落札した瞬間にみ
ーっあれめっちゃ面白いから何回も見るんだけど。
へえ。
いやでもそうイラストあそう自分の話になって申し訳ないんでさ。
はいはい。
はい。
もう最近イラスト漫画熱が結構強くてさ。
うん。うん
割と私生活に影響を及ぼすぐらい書いてるのよ。
どのぐらいえなんかめっちゃこう寝る間を惜しんで書いてる的な？
そんな感じ。
お
お。あの書けへんのよ正確に言うとあのもうあの
書けない。
どんな絵描こうかなで悩んで。
ああ。
筆持ってペンあの紙目の前にして2時間ぐらい硬直してたことが。
すげえなもう漫画家やん。いや
漫画家はそこで書いてんねんもうい
やでもあ筆止まるとかあるやん普通に漫画家だってい
や俺はもうそうじゃないね書こうと思ってそっからやな、
ね、あもうフリーズみたいなビーってそういうこと
でしかも別にその間何もしてへんわけじゃないから、ね、
何してん
のあなんか他の家事でやったりとか
いや家事はできへんもん曲聴いたりとか、まあ、動画見ながらやったらもう
ああそういうことね
でも本当になんかとりあえずイラストを描くとか漫画を描くみたいな感じのことが、
うん、
あの第一条件になってるから、うん、そこからスタートで用意始めてそれ以外のこと始めるからそんなことになる
すげえなんかもう生活の一部になっちゃってるな
だから結構自分でもちょっと生活的にやばいかなと思うときはもう全然休日でも外出えへんしもう今日久しぶりに出たあの休日に
ああすげえな、なんか生活にまで影響を及ぼすってい
や、あんまり良くないことやなと思うあの逆に言うとインプット全然してん
アウトプットばかり
そう、アウトプットっていうか、まあ、その結局自分の中でしかさやっぱりネタをさ、探すとか全然せんやし、
うん、
それは良くないなと思ったからもう本当に今日は外出ようと思った
あそのなんか自分の描きたい絵は描けてるん？なんかこういうの描きたいってなんか
落書きはよくできる
よ。おお、それはまあいいことなんじゃん、うん、と思うんだけど。
あこれもう完全に自分のこと
言って。いやすげえななんかどんどん長谷川がどんどんなんか違う世界に行ってしまうような。
それは結果を出してから言われるべきことだと。
そっか。
まあ、サムネさんはショーの中にいますからね。まあ、違う
設定。まだその設定引きずってるもう終わったと思ったよ、俺。
俺の脚本で覚えてるから。
それか、それ。
そうそうそう。僕もスタッフの一人なんで。時々脚本に直し入れさせて
もらう。なんてことしてくれてんねん。俺の生活返してくれ。
ここで雨を降らせてとか
言ってた。これじゃ面白くないっつって。
いや
あなたの要望があるならなんか登場させますよ、
うん、そうだ誰登場させてほしいですか人生に
家に帰ったらヒグマがいるとかでも全然いいです
ああいいね
いや、なんで俺、死ななあかんねん。
ちょっとここでカットが欲しいな。
ちょっと視聴率が落ちてきたんでね。
視聴率が落ちてきたから。ちょっと安定。ここで日ごと戦わせよう。
日常が安定してきたら面白くない。そう
あ、マネリ化するから、なんか、新しいのはね、
と。新しいの。
いやいやいや。それで、そこ、俺の物語終わっちゃったらどうすんねん。
じゃあ、誰が出てきてほしいですか。
誰が出てきてほしい。
いや、出しますよ。もう、あなたの望み通り
の。そうそうそう。隣の部屋に、こう、なんか、誰か引っ越してくるとか。
そうそう。
あ、隣の部屋にジムキャリーが来たら面白い
かもしれない。なんかこう、もっとさ、日本の、なんか女優とかかと思って。
ブレる主人公がブレるって
主人公2人になっちゃった。
絶対ジムキャリー側がみんな主人公だと思う。視聴者もそりゃ目線いくもん。
あ、これシーズン2が始まったやな。
そうそうそうそう。あんの話やこれ。
もうそっからもうサムネさんも狂言回し役でした
ね。いや、ある意味狂言回し主人公やか。
あ、でもそうやね。あ、そうやね、そうやね。あの語り手として。
そう
トリコにおける小松みたいなポジションですから。
また漫画れてたし。え、中丸くん、トリコは読んで、
はい、トリコは知らない、うん、知らないです。島部ですよね。
そうそう、島部、そうそうそう、
読んでないですね。あれっていつぐらいやっとった？大学生ぐらい？高校生ぐらい？
うん、まあそんなもんじゃん。
僕はあの小学生の時に塾の帰りにあのローソンであの島部が連載休止になった時のあのページを読んだのを覚えてるんですよ。あのね、あのピンク色のあのページやった気がするな。すごいなんか1ページにドーンってこう書いてあったのすごい覚えてますね。
ピンク色のね。
未だにネットでも残ってるしな。
まあまあね。いや、からそれから復帰が何年ぐらいですか？ 5 年ぐらいですか？もうちょっと。
くらい経ったのな。
うん。5年ぐらい経ったんやろな、多分な。
うん、なんかあの人浮き沈みが激しいなと思って。
うん。
なんかその、たけしがすごいヒットして、まああんなことになって救済して、うん、トリックがまたヒットしたんか。
うん。
で、なんかその次に書いた漫画が全然ヒットせんくて打ち切りで。
あ、そうなんや。たけしは続きは書いたの？
なんかでも続き出してたよな、この前っていうか。
そうやったっけ。
あ、なんかさ、あの全然か、あのちょっと違うけどさ、あのシャーマンキングはさ、あれは何、続きを書いてたん？書いてんの？
あれ続きや。あれ続き？あの確かあのジャンプ掲載の後で完全版出す時に、うん、あのちゃんと物語の最後までやったはず。
あのみかんで終わったやんか、最後。
そう、うん、
うん、
プリンセスハオね。
あれなかなか本誌掲載の時は驚愕したよな。
あんなことやるんやって。
え、あれが、え、いつぐらい？ 2001 年とか2年とかかな。
まあそんなもんじゃ。
小学生ぐらいの時やな、僕らの。
うん、
やばいな、ジャンプ話面白いな。僕そんな読
む
の
難しいな。
シャーマンキング今アニメやってるけど、
お二人見てんの？
やってんの？
ええ、
蘇ったよ。蘇った、
読みが読みが
じゃああれだ、アミダマルオーバーソウルとかって今でもやってんの？
え、なんかやってんで。
あのさ、僕さ、中学生の時さ、あのなんかキャンプとかでさ、あのめっちゃ朝方に、夜中かな、夜中にあの、うん、オーバーソウルが流れ出してこう起こされるっていうのを、うわすごい覚えてるな。
え、それはその音の主は誰やって
ん？それだから、なんか嫌がらせ、あの
嫌がらせ、
一緒にい
たら、ねね、誰か寝言で、
いや、寝言じゃないよ。なんで寝言や
でも世代よね、なんか
それ嫌がらせって言うんかな。
懐かしいな。
嫌がらせや。
小山田萬
太。うん。
羽織ったな。
マンジエン。
いや、だからあのキャストはそのままに、あの新作のアニメ、いやでも朝倉陽の声優だけ変わって、
うん、
他全部オリジナルキャスト。
みんなもうおじいちゃんおばあちゃんみたいな、確かに。俺もじゃん。
いや、だからアンナの声優も林原めぐみでやってんで。
すごいな。
すごいね。
ま、マンタも犬山犬子さんがやってんね。
あ、そうなんや。犬山犬子やったっけ？ニャース？
ニャースやで。ニャースとかマキバオとかの人やで。
あ、マキバオか、ほんまや。
あ、ほんまや、マキバオや。
犬山犬子。
犬山犬子。
な、犬山犬子って何でニャースやねんってなるけどな、普通な。昔犬山犬子のラジオ聞いとったわ、小学生の時。あのさ、ポケモンの鳴き声で何か当てるっていう、こう、視聴者参加クイズやっとったの覚えてるわ。
正直な、これさ、あの、ポケモンのさ、
うん、
あの、子供の時なんてポケモンの鳴き声なんて全然聞いてへんやんか。
うんうんうん、
声優であるとかも考えへんか。
うん、いや、声優って、アニメの話？
そう、アニメの話。
あ、アニメの話な、
うん。そう。声優であるとか考えへんやんか。
うん、
だから、あの、大人になってから、うん、あのポケモンたち全員声優が声吹き込んでるなと思うと、なかなかすごいなというか。
え、何、あの、石つぶてとか。
そう、みんな、
わかるとか。
あれがねとか。
そう。あれ、だって不思議だれの声って誰でしょ、タカの裏だったもん。
いや、違う、林原めぐみやろ。
あ、林原
めぐみ、林原めぐみめっちゃやってるの、確かな。
うん。
じゃあ、不思議だれはタカの裏さん。
え、そうなん。
そうだと思うんです。
誰、タカの裏さんって。
タカの裏、あの、分かりやすいので言ったら誰やろ、あの、爆走兄弟、レッドアドゴ見てた、
ミニオンズ
のやつ。もしかしたら違うかもしれない。俺も完全に。
あの、高場亮っておったやん。なんか、トライダガー X 使って
る。指輪？
いや、それはあれや。それはレイスティンガーや。
トライガー X？
トライダガー X って、あの、なんか。
デゲス？デゲス？
違う違う、デゲスはスピンアックスやろ。
よう覚えてんな。
あれだ、シゲダレはあれかな、声優は誰やろ、あ、ごめん、シゲダレです。林原めぐみやった。ごめん、
すげえな。
やっぱそうやろ、
カメさんすごいね、やっぱり。
やっぱそうやろ、
誰かと間違えたよ。
すごいわ。
誰かと間違えた、ごめんご
めん。あ、ライチューは確か高野浦だよね。
あ、そうやったか。
そうそうそう。
もうすごいな、カメさん。ライライ。
俺の好きな人出てると思ったから。
え、
俺好きな人が出てると思って。
あ、高野うららさん好きやもんな。
好き。
高野うららさんすごいドジっ子なんやったっけ。
ドジっ子っていうか、
酒飲
みすぎ。
グランダームサシやん。グランダームサシ懐かしい。
うわ。釣りのやつね。
釣りのやつ、あの、コロコロでやっとったやつね。
あ、見てた見てた。
あの、遅刻した理由が向かい風が強かったかって言って遅刻したも
ん。あ、その人、それ、その話聞いたことある。
向かい風。すごい言い訳するみたいな。
ずっこけ三人組で八兵衛やってるけど、ずっこけ三人組のアニメやっとったんやって感じ。
まずそっちに凶悪やな。
2004年らしいよ。
ずっこけ三人組とかあったら、ぼうちゃんと博士と、
もうちゃん、
八兵衛、
もうちゃん、そうやな。
もうちゃんな。
うん、
も
うちゃん。
確か。
なんか、あの、NHK でドラマやっとったよな。
ああ、そうやったっけ？
やっとった。僕、それで覚えてるわ。
おお。
なんか、あの、児童小説系って、なんか、無償に読んでもらうっていうか、その、昔、学級文庫で終わりだった。
うん。
あ、それは、読むね。
対決ゾロリ。
ゾロリね。
まあ、あれは、漫画っ
ちゃうのがいい。やけどね。ずこけ3人組の作者もね、最近亡くなったよね。
あ、そうやったっけ、
そうそう。今年ちゃう？今年、去年か。
結構そ
っか。去年ぐらい。
那須
先生。うん。
そうやったっけ、
うん。
だから、俺、あの、学級文庫ってさ、もう多分、俺、学級文庫の自分のさ、本好きやったから。
あれが、かっけ。
ん？
こうやって言ってみて。学級文庫。
ああ
学級文庫。
そう、そりゃそうなるわなって話。
おかしいな。俺いつも学級チンコって言ってる。
余計悪なってるやん。
そんな話は出ないんだよ。
あのさ、マジくだらん話やけど、あれやな、楽しいな。あの、久しぶりに話すと楽しいな。
こういう。こういう話をどんどんしていきましょうや。
で、学級文庫
こんな話ずっとしたくないわ。
学級文庫が何だ
ろう。だから俺さ、もう、基本、自分の、その、クラスの学級文庫の本全部読み終わっちゃったから、隣のクラスまで行って、学級文庫の本買ってくれっていうような
声。お前すげえな。
で、うちの クラスはゾロリの本がめっちゃ多かった。
へえ、それいいな。
正直小学校の中で、
うん、
もうその本好きじゃない子でも読むのはゾロリぐらいや
ん、うん、
まあ、ゾロリとかさ、なんか分かったさん困ったさんシリーズ、
うん、
あ、それ知らんな。
なんか料理作ったりお菓子作ったりするやつが
あんねんけど、あとなんかあのあれあれあのミイラ、ミイラが出てくるやつ、
ね、あ
ミイラが出てくるやつ、
なんとか
お、
なんと
か、あの 3人のやつやろ、なんか
なんとかお化けの、
お化け、
うん、
なんとかお化け、
わかんねえわ、あのもう全然関係ないけど、今リプリーのあのパンフレットが出てきました
マジであ
の僕は見てない、
それ多分それ簡単に下がって出てくるもんちゃう、
いやあのいや、ここさ、今収録してるとこがさ、あのこう横長系のパンフレットをまとめて置いてある場所があって、あ、そういえばここにリプリーあったなって思って
どのタイミングでディグってんの
え、ちなみにあの中原君リプリーは見たんですか？
見てないっすね。
いや、ぜひ見てみてください。
リプリーはね、あの僕小説も原作小説も持ってますね。あの、
おお、
あのパトリシア・ハイスミスが好きな人がおって、その人に文庫いっぱいもらったけど読んでない、まだ。
いや読んだりや、かわいそうに
リプリーって言われてもシガニーバ
ーさん、そうそう、なんかエイリアンのあれ近
くで、あーなるほどね
何の話だったっけ、
あ、別にあのそう学級文庫で、あの、うん、まあ、好きな本がいろいろあって、まあ、とにかくそれが読んでて、
で、あのゾロリーがめっちゃあったって、
そうだから話だったっけ。でもそのもうだから、うちの学級にもなんかうちの学級にはね、めっちゃ借りに来る子って他のクラスから、
へえ、
まあ、ゾロリを持ってるから俺たちが、
ああそうかそうか、
だからあの学級あのなんかね、一回ね、もうゾロリがあまり人気すぎて、
うん、
もうクラスで分けようって話、
はあ、そういうことか。まあ、一曲集中じゃあかんもんな。
お前たちだけ水を独占するな、みたいな。
はいはい、
俺たちは滋賀県
やん。いきなりなんか話ぶっ飛んだけど。
あの、4年1組は滋賀県
やん。あ、ごめんなさい、マッドマックスの話でしたっけ。
そう、
姿がしばらく見えんなと思ったら、総理を探したのか。
小学生の時に、あの、マックスは、うん、マックスは、あの、荒野の荒れ地を歩いていました。
え、違うで。マックスは激怒した。
マックスは激怒した。いい毛誕生の。激しい焦り。
いい毛誕生。
悪役なる、いい毛誕生の。
ジャッジ暴虐の。
ジャッジ暴虐が。
親友の車を置いてな。
走れマックスか。
いいな、走れマック
ス。なんかあの割とこうほんわかしたこうなんかヨーロッパの映画みたいな感じ。走れマックス。
走れマックス。
確かに行って帰ってくるものが
あれ
だったから。
そうやな。マッドマックスと変わらないね。ヒューリーロード。
そう。
あ、そう、ゾロリで思い出したんやけどさ、
はい、
いや思い出したというかその、
うん、
ゾロリで一個いい、まあ、いい思い出というかあって、うん、そのゾロリ の, その、まあ、子供ばっかりが行くそのなんかサイン会でさ、
うん、
あの招かれたというかその応募したらというかその親が応募しててんけどさ、
うん、
それに抽選で当たって、
うん、
その原豊主催のなんかそのサイン会というかそのまあトークショーみたい的なやつに呼ばれて、
うん、
直筆のサインもらって握手もしてもらっての書き方も教えてもらったっていういい思い出がある。
え、何歳ぐらいの時ですかそれ？
12歳だから小6ぐらいの時か。
へえ、すごいいいな。
いや、まだでも俺よりでも年齢低めやったり、だから4歳とか5歳がメインで、
うん、
12歳俺しかおらなかった。
まあ確かにね、12歳でゾロリにそう来るのはなかなかあれやな、珍しいな。
いや、なんか
まあまあでも面白いと思うけど、
うん、うん、いや僕あれですよ、あのガーデンズで原豊先生見ましたよ。
おお、
あのサイン会やってて入り口の方で。
ああ、うん、ガーデンってなんかもう空想の感覚
とか。そうそう、あの柳田以下を一緒に行ったやん。
一緒に行ったね。
俺行って行って
。あ、そうですか。中村君と一緒に行って話トークショー聞いてサインもらって写真も撮ってもらって。
そうそう、柳田以下先生とこうあのこう狐のこうツーショット。
名前が分からんけど、まあ、空想科学読本の人は
面白い、
面白いなって思う。
柳田理科をね、
やっぱりなんかあの 学生の頃ってさ、なんか一時期ああいうの絶対ハマる。その漫画とか、
うん、
あれなんかその実際の
映画とかさ、
映画とかの、うん、なんかあのリアルを見たりとか聞いたりとか、
そう
あのやたらジブリのジブリのなんか黒い噂とかが集めたがるとか、
あのこう何陰謀論的なものにハマる、
陰謀論
それハマるよね。
ハマるよね。やっぱこっち車に構えるからね、ちょっとね、あの思春期はね、
そう
あるあるですよ。
なんかもう、うん、そんなことされると、うん、SF なんて見られへんの
か。確かにね。
ガンダムってなんて非合理な武装なんだろうと思っちゃうやん。
いや、その理論で言ったらさ、うん、あのなんか普段からそのなんかあの陰謀論とか大人になってそういうことを唱えてる人だって、うん、英語とかどういう気持ちで見てんのやろって思って、
まあ、それはそれで見てちゃう。
そもそも見
とかそれはね、並立というか、あの何あの並ぶと思いますよ。だって映画なんて嘘だらけですからね、
うんうん、嘘として、ね、許せるのが映画ですから、
ね、うん、そうあ、僕があの昨日あのウエストサイドストーリー見たんですけど、
新しいやつ
そうあれね、なんかねすごい、あのそんな一目惚れあるかよみたいな話なんですけど、
もうなんか車に構え方がすごい。
出会って、
うん、
あのやっぱこうコミュニティが違うんですね。こうだからあのユダヤ系のコミュニティとこうプエルトリコ系のコミュニティの男女が出会って、こうなんかこう出会った日にもうなんかあの好き好きってなって、で翌日、あのこれもうあの昔の話、あの原作っていうか61年版っていうか、もうその前のミュージカル版からも話があるんで、もうネタバレとかないですけど、もうその次の日にあのその好き好きって言ってた女の子の方のお兄ちゃんを殺しちゃって、でも結婚するみたいな話ですから、なんかいやそんな話、そんな急スピードで行くみたいなのを、こう映画的な、こうなんかミュージカル的な、なんか面白さで見せていくっていう映画ですから。
なるほど。ウエストサイドストーリーは俺もあの映画、中学校の時に音楽の授業で見たよ。
あ、音楽の授業で？
そう。
いいっすよね。
あの、これ、ね、これでしょ？
あ、そう。
ビリッ
ってやつですね。
いや、面白かったですよ。当時は。
新しいのいいですよ、新しいの。
いやいや、もちろん。うん。いや、まあ、あの、要は焼き直しなわけでしょ。
焼き直しっていうかね、語り直しですね。あの、映画のリメイクじゃなくて、あの舞台版の、まあ、あれなんで。
あ、舞台版のね。うん、はい。
まあ言うてもね、映画は絶対ね、思い浮かびますけどね、見てる人は。まあ、なんせスピルバーグですから。
あ、そうなの？
スピルバーグっすよ、あれ。
え、新しい本？
そうっすよ。スピルバーグは監督してますよ。
ああ、そうなんや。
うん。面白かったよ。
おお、
うん。ウエストサイドストーリーか。確かに、何やかんや見たな。なんか映画の授業で見たから、ね。
うん。
雨に歌えばと同時に見たけど、同時っていうか、
ああ、雨に歌えばもいいよね。
でもね、だから、ね、雨に歌えばの見方が特殊でさ、
うん。
雨に歌えばを見た理由が、
うん、
まず時計仕掛けのオレンジでパロディがされてるから
最低なパロディ最低な方見ちゃった
の
ね。
あのシーンですね。
だから結局なんか映画の中でのパロディみたいな感じの特集の軸やってね、きっと。
ああ、ね、いろんな方面のパロディ。
長谷川あれね、大学で見たってことね。
そう、大学映画の授業がありまして、う
ん、はいはい、
で それでね、あのなんかその先生が結構やっぱり事前になんか勉強してくれると面白いよって話してたから、
うん、
だからじゃあ、時計仕掛けのオレンジを今度題材であげるから、ちゃんと雨の歌を見てきなさいって言われて。
いるかって話だけど。
いや、
雨の歌を見るやんか、うん。めっちゃいい物語やん。うん、すごい、ダンスとかのさ、アクションもすごいやんか。
あの人ね、やから主演じゃない方の。
青木役の方の人、うん。
名前忘れたけど。
確か舞台の
アステア、フレッドアステア、うん、
あれなんかすごいから感動してさ、この作品を題材にていうか、その映画の中に出すってのは、それはまあこんだけ有名な映画で出すやろなって、時計仕掛けのオレンジのあのみたいな話見たらこのため だけに見せられたの
まあまあまあまあまあ、ね、あの心的に笑いごっちゃないねんけどね、あの、
うん、笑いごっちゃないねんけども、やってあの演出はあまりに面白いって、うん、まあ、あの俺もさっきあの、ね、山口先生の話したかもしれんけども、うん、そういうとこなんですよ、精算なシーンを、
あー、あー、確かに確かに
精算なシーンやけどどこかポップにみたいなね、
あ、そうねそうね、
いやいやいやいや、
不謹慎とはまた別のね。
じゃあちょっとね、70分ぐらい今経ちましたんで、
めっちゃ経ってやん。
一回じゃあこの曲を挟んでいきましょうかね。はい。